私は今朝ヨハネの福音書の21章からお話ししようと思うんですけれども、この聖書箇所は、テベリアの湖畔と書いてありますけれども、まあ、それは、ガリラヤ湖のことを言っているわけですね。テベリアという町の名前がありまして、それはまさにガリラヤ湖の西岸にある町であるわけですね。よみがえられたイエス・キリストが弟子たちの前に現れてくださる、その記事であるわけです。これは、弟子たちの前に現れるのはこれで3度目であるというふうにヨハネは記しております。エルサレムにいる間、復活の日の夕方にイエス様は弟子たちの前に現れました。そしてその次の日曜日にもう一度弟子たちが集まっているところによみがえられたイエス様が現れてくださいました。そして、今回この場面が3度目に現れてくださったという場面であるわけです。皆さんは教会の中でですね、よく魚のマークを見られているかと思います。ご存知でしょうか。魚のマークです。よくこういうマークがあって、最近はその中にちょっとデザインして、ギリシャ語の文字が中に彫ってあったりとかですね、ジーザスとか、彫ってあったりする、そういうマークがよく教会で、見かけると思います。こういったものをですね、看板に飾ったり、あるいは、シールで貼ってたりしたり、車の後ろにその魚のマークが、貼ってあったりするのを時々見かけるかと思うんですけれども、これは、イクソスというギリシャ語の頭文字を取って、まあ、イクソスというかですね、魚というギリシャ語がイクソスというギリシャ語なんですね。でそれの頭文字を初代教会の人たちはこういうふうに当てはめたんです。このイエス・クリストス・セウ・フィオス・ソテロですね。一つ一つの意味はイエス・キリスト・神の子・救い主・救世主・メシア、そういう頭文字としてこのイクソスという魚の文字を使ったわけですね。そして、初代教会時代は迫害がものすごくひどかったので、この魚のマークをつけることによって、私はクリスチャンですよ、私は信仰を持ってますよということを、この示したわけですね。これが、まあ、クリスチャンのマーク、目印として、この迫害家の中にあるクリスチャンの人たちが用いたわけです。でそれが今は、まあ、ですね、よくデザインとなってこういう、ようなですね、置物になったり飾りになって使われているわけですけれども、イエス様の伝道自体が、このガリラヤにおいての伝道が多かったわけです。そして、イエス様が弟子たちをですね、そこで、網を売っていたペテロ、アンデレ、ヤコブ、ヨハネ、こういった弟子たちをですね、漁師であったんですけれども、彼らを十二弟子のうちの弟子たちとして、招かれたわけですね、証明された。そして、福音書の記事の中では何度もですね、この魚が登場してくるわけです。少年が2匹の魚と5つのパンをイエス様に捧げる記事とか、聖書の中にはよく魚が登場します。おそらく、このガリラヤ湖近辺に住んでいる人たちの、まあ、主食はパンですけれども、そのおかずとしてはほとんどその魚が多かったんじゃないかなと思うわけですけれども、その、まあ、魚のマークというのはまさに新約時代の教会の象徴だったというわけですね。でここで21章のところを見ていくと、シモン・ペテロたちはガリラヤ湖へ再び漁に出かけていくわけです。どうして彼らはガリラヤ湖へ漁に出かけていったでしょうか。彼らはあなた方を人間を取る漁師にしてあげようというイエス様の言葉によって、イエス様の弟子として網を捨てて自分たちの家族を残してイエス様についてずっとこの宣教旅行に従っていったわけです。そして イエス様があなた方は 私のために宣教するんだということをですね、命じられて、そしてそのために自分たちは働くんだという思いを持っていたわけです。けれどもどうしてここで再び寮に行こうと言って彼らは、ガリラ湖に戻っていったのでしょうか。おそらくそこにはそのペンテコステ教会時代が始まるまでの50日間彼らはおそらく、イエス様の命令通りにエルサレムにとどまっていたわけです。イエス様がよみがえられた後50日間という、期間があったわけですね。ペンテコステの時までその期間彼らはずっとエルサレムにとどまっていたと思うんですが、けれども、どのように宣教していたいいのか分からなかったんだと思います。周りには自分たちを迫害するユダヤ人たちがたくさんいて、もういつ殺されるか分からないという恐怖の中で彼らはいつも集まりながら密かに集まって信仰生活を守っていたんでしょう。どういうふうにイエス様のために働いていったらいいのか、蘇ったイエス様のことをどうやって伝えていったらいいのか、そんなことをうじうじ考えながら彼らはいたんだと思います。しかし、当然そういった生活の中において彼らもご飯を食べなくてはいけないですね。だんだんとお金がなくなっていってしまって、明日のご飯をどうしたらいいかも分からなくなってしまうような、おそらくそういう状況に彼らは陥ったんではないでしょうか。ですから彼らはどうしても自分たちの生活のために食料を得るためにエルサレムから約100キロぐらいガリラヤ湖までは離れていたんですけれども、そこに戻っておそらく一時的にしろこの漁をして食料と収入を得なければならないというそういう現実があったんだろうと思うわけです。イエス様にあなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われてずっとその宣教旅行についていった弟子たちにとって再び漁師の生活に舞い戻るというのはおそらく情けないことであっただろうと思うわけです。私もそういう経験があります。ずっとフルタイムの牧師として働いていたのに本当に生活に困って苦しんで生活を支えるためにどうしても仕事をしなければならないということで、そういうフルタイム献身者の生活から再びまたかつての仕事に戻って職を得なければならなくなったという経験私もありましたけれども、その時には何か本当に情けない思いを持ったわけですね。神様のために自分は一生涯仕えていこうと思って献身していたのに、またかつての仕事をしなければならないという時に本当に情けない気持ちになるわけです。ですからペテロがここで私は寮に行くといった決心はおそらく大きな決心であったということがわかるわけです。そんな一大決心で出かけた、ガリラヤ湖なんですけれども、そこで彼らは漁をしました。一晩中網を打っていたわけです。プロの漁師たちですね、もともとこのペテロ、アンドレ、ヤコブ、ヨハネというのは。プロの漁師たちですけれども、彼らが一生懸命網を打っても、一晩中何も取れなかったと聖書は記しています。もうお腹を空かせていたわけですから、もう一晩中そしてその中で労働しましたので、もう彼らはフラフラの状態ではなかったかと思います。そしてもう一匹も取れないということはもう本当に腹立たしい情けないことであっただろうと思います。魚を味わうはずが彼らが味わったのは惨めさだったと言えると思いますね。しかしこの夜が明け染めた時に岸の方から一人の声が聞こえてきました。子供たちよ、食べ物がありませんねという声が約岸までは100メーターぐらいあったそうです。その岸の方から、夜明けですからまだ少し薄暗かったんでしょうね。ちょっとなかなか見えなかった。 まあ、こんな朝早くだからどっかのおじいさんがひこひこやってきたんじゃないかなと思ったかもしれませんね。その方がですね、また言うわけです。船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。そういう、岸からの声を聞くわけです。ペテロたちは何を言ってるんだあのおじいさんはというふうなですね、思いを持ったんでしょう。プロの私たちが一晩中かかっても取れなかったのに、どうしてそんな右側に網を下ろしたら魚が取れるだろうか、そんなバカな、おそらく思ったと思います。しかしその片方で、あれ、この場面は確か3年前にも同じような経験があったじゃないか、そんなことを弟子たちは脳裏の中にあったんじゃないかと思うわけですね。彼らはその言われる通りに網を右側に打ったわけです。そうするともうどうでしょう、おびただしい数の魚がその網に引っかかって、もう誰も引き上げられないぐらいの重い引きになってしまったわけです。その時ですね、もう本当にフラッシュバックですよ。3年前に全く同じ出来事があったわけです。イエス様が網を下ろしなさいと言った時に、その時にもうたくさんの魚がかかった出来事が3年前にあったわけです。弟子たちはもうそのことを思い出して、あれは主ですと一人の弟子が叫びました。ペテロはその言葉を聞くやいないや、もう彼はすぐにその湖に飛び込んでイエス様のもとにダーッとですね泳いでいくわけです。まさに行動力のペテロですね。まさにもう福音書の中を通して見るペテロなりの行動だなと私は思うわけです。ただその時に違ったのは、彼はですね、湖に飛び込む前にわざわざこの服を着て飛び込むわけです。なぜでしょうかね。普通皆さん海に飛び込む時に、わざわざですね、裸だったのを服を着て飛び込むでしょうか。反対ですよね。服を着ていたら服を脱いで飛び込むのが普通ですよね。けれどもペテロはこの時に服をわざわざ着て湖に飛び込んだと書いてあるわけです。どうしてかなと思う時に、それはまさにこのペテロがイエス様に対する敬意を持っていたということがわかるわけですね。かつてのペテロであったならば、おそらくもう裸のままそのまま飛び込んでイエス様のもとに行ったでしょう。けれどもよみがえったイエス様を見たペテロにとって、イエス・キリストはまさに私たちのメシア、救い主、永遠にイスラエルを王として治められるお方なんだ、マジェスティなんだ、そういうこの敬意を持った態度を、思いを持っていましたから、裸のままでイエス様にお会いしてはいけないということで、とっさに彼は服を着てそして湖に飛び込んだわけです。ですから、以前のペテロとよみがえったイエス様にお会いしたペテロというのは、心の持ち方、イエス様に対する考え方っていうのが変わっていたんだと思うわけですね。その後の記事は8節以降お読みしたいと思います。21章の8節から少しお読みしたいと思います。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスが彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て。朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死人の中からよみがえってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目であると、記事は続いて おります。他の弟子たちは船が小さかったために網を引き上げることができずに、船で網を引いたままイエス様のおられる岸の方へ行っていくわけです。でその網にかかった魚を、全部数えたみたいですね。153匹がかかっていたけれども網は破れませんでした。どういう魚だったでしょうね。調べてきました。ガリラヤ湖にはですね、こういう魚があると、これはもう料理された魚ですけれども、ティラピアという魚が、たくさんいるそうです。そしてその魚だっただろうというふうに多くの人たちは考えていますね。そして現在その魚はですね、セントピーターズフィッシュと呼ばれているそうです。日本語で言うならば聖ペテロの魚、セントピーターズフィッシュと呼ばれていてですね、そしてこれは今ガリラヤ湖畔のレストランにですね、観光客として行くとですね、その大体レストランにはこの、こういう料理が定番料理だそうです。これがペテロの魚だと、イエス様のこの魚、コインが、出てきた魚もこれだろうというふうに言われているわけですね。こういう魚とそしてフライドポテトが乗っているのがこの定番料理として大体出されてそうですね。イスラエル旅行される方があったらぜひこれ食べてきて写真撮ってきて持ってきてもらいたいなと思うんですけれども、イエス様が3度目このガリラヤ湖で弟子たちの前に現れてくださったのには大きな理由があったわけです。多くの意味があると思うわけです。私は4つの意味を考えました。イエス様がなぜこのガリラヤ湖で弟子たちの前に現れてくださったのか。一つは復活の事実の証明というふうに書いたんですけれども、二度あることは三度ある、三度目の正直というふうな、ことわざもありますけれども、三度あればもう間違いないと多くの人たちは思うでしょ。一度や二度よりもやっぱり三度の方が確実ですよね。弟子たちにとってイエス様は三度しっかりとよみがえった姿で現れて、本当にイエス様のよみがえりが確実な事実であるということを証明されていくわけです。二つ目は何かというと、それは彼らの生活のためであるでしょう。食費にことを書いていた弟子たちであります。彼らはもう本当にお腹を空かせてガリラヤ湖に漁に行ったわけですから、彼らにそのお腹を満たすための魚と、そしてその153匹の大きな魚と書いてありますから、それを売って収入を得ることによって当面の彼らの伝道資金になったんではないでしょうか。彼らの生活の安定のためにまさにこれはイエス様が備えてくださったものである、主の備えと言えると思います。そして3つ目は何かというと、それは弟子たちを励ますためであったと言えると思います。ガリラヤ湖での不良、何も釣れない、そういう状況の中にあって、また漁に戻らなければならなかったという彼らの現実、そういった中でがっかりして惨めさを味わっていた弟子たちに対して、イエス様はこの印を持って彼らを励ましたわけであります。彼らが沈んでいた分、イエス様による祝福は彼らの心の内にどんなにか大きな喜びであったでしょうか。苦しい時にいただける神様の救いはどんなに私たちを励まし、私たちをイエス様に仕えるものと変えるでしょうか。苦しみは時として私たちに必要なものであります。それは私たちがイエス様を信頼して喜び踊るものとなるためなんですね。そして4つ目ですけれども、それは弟子たちの訓練のためであるとしました。そしてこのことが私は最大の理由であると思うわけであります。このガリラ湖の出来事以降、このあと弟子たちは イエス様抜きで福音宣教をしていくことになるわけです。教会時代において彼らはイエス・キリストの福音を携えて出ていくわけですね。その時において最も大切なことをイエス様はこの時に教えられたわけです。それは何かというと、それは主イエス・キリストの言葉に従うということなんですね。弟子たちだけの意見であるならば、一晩中網を打っても何も取れなかったのだから、船の右側に網を下ろしたとて何になろうか、それが弟子たちの意見だったでしょ、弟子たちの考えでしょ。けれどもイエス様の言葉に従った時に、それは大きな収穫、大きな勝利であったわけですね。弟子たちはこの経験で一つの大切なことを学びました。主の御言葉に従う時に私たちには大きな祝福があるんだということですね。それは弟子たちが宣教をしていく上においてもそうですね。自分のために宣教するんではないです。生活の安定やまた人々から褒められることを求めて私たちは福音の宣教をするんではないですね。私たちが福音宣教をするのは何のためか、それは私を愛し私の身代わりとなってあの十字架についてくださったイエス様、そのイエス様の言葉に従うから、従いたいから私たちは福音宣教をするのではないでしょうか。それを象徴的に表しているのが9節と10節の言葉だと思います。もう一度9節10節のところを見てください。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方の今取った魚を幾匹か持ってきなさい。ここではイエス様は岸においてお腹を空かせていた弟子たちのためにもうすでに炭火と魚を用意してたんです。弟子たちが釣ってきたのをさあ一緒に食べようと言ったんじゃなくて、もうすでにイエス様は準備万端しておいてくださったわけです。しかしあえてイエス様はそれに加えて弟子たちが取ってきた魚を持ってきなさいとおっしゃっています。これもまたわからないことですね。魚が足らなかったわけじゃないでしょう。イエス様ですからいくらでも魚を増やすことができる方ですから、準備しようと思ったら十分足りる魚を用意することができたでしょう。でもあえてそれプラス弟子たちが持ってきた魚を持ってきなさいというわけですね。何を言ってるのかというと、ここにはまさにこれからの福音宣教ということが掲示されているわけです。福音宣教の掲示なんです。それはイエス様がまず最初に全てを準備してくださっているということです。かまどを準備し炭火を起こし料理の材料を全てイエス様が準備してくださいました。それはまさに福音宣教の基礎をイエス様が準備してくださったわけです。イエス様は語るべき父なる神様の御心を全て語り終え、なすべき印を全部行って、そして十字架にかかり私たちの罪を許すためのあの贖いをなし終えてくださいました。そして墓の中から見事によみがえってくださって、まさにこの救いの贖いのご計画が完全な神様の御心であるということを示して完成してくださっていたわけですね。そして福音宣教を始めるためにイエス様が捕らえたのは12人の弟子たちでした。一人は残念ながら欠けてしまいました。イスカリオテユダでしたね。けれどもイエス様は福音宣教の基礎のために11人の弟子たちを備えておられたわけです。それが最初に備えられた魚ではないでしょうか。でも弟子たちが捕まえてきた魚を持ってきなさい、それは これから弟子たちが行うであろう福音宣教、そしてその福音宣教から救われてくる人々、それがその魚なんです。153匹の魚、大きな、もう 網が破れんばかりのたくさんの魚、それが弟子たちによって救われてくる人々の象徴ではないでしょうか。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと言われたイエス様でしたけれども、ペテロたち、アンデレたちの原点であったガリラヤ湖に戻って、そこで再びあなた方を人間を取る漁師にしてあげよう、そのメッセージがこの中に含まれていると思うんです。9節10節をあまりにも霊的解釈のしすぎでしょうか。私は決してそうは思いません。イエス様があらかじめ準備されていた魚、弟子たちが取ってきた魚、それを共に味わい喜びを分かち合ったのは、まさにこれから弟子たちの福音宣教のための大きな象徴であったと言えると思います。多くの、いろんな解釈があるんですけれども、霊的解釈のしすぎをする人たちもたくさんいます。中にはですね、こんなことを言う人があります。この、先ほどの魚、ね、魚には神様の特別な祝福があるから、私たちは毎日魚を食べましょうと言ったら、それは、霊的解釈のしすぎですね。あるいは、153匹の魚、この153という数字には特別な神様の、メッセージがあるんだ、153という数字は何だろうかといってですね、いろいろ考える人たちも実際おられます。153には特別な意味があるんだなんて言ってですね、霊的解釈をする人たちもあります。あるいは、魚釣りに出かけるときには、153匹が釣れるまで私は絶対帰らないとね言ったら、大きな霊的解釈になってしまうんじゃないでしょうか。船に乗って魚釣りをするときには、私は絶対左側では釣らない、必ずイエス様が言ったとおり、私は右側で船の右舷で魚釣りをするんだという人もあるかもしれません。大きな霊的解釈のしすぎですね。また中にはペテロが、この網を引き寄せて、この魚を捕まえたということが書いてありますので、ペテロが教会の指導者となることを掲示しているんだというふうに考えたり、あるいは網が破れなかったということにまた大きな意味を持たせたりする、神学者たちもおられますけれども、そういったことは私は 霊的解釈のしすぎだと思うんですけれども、ただこの9節10節は先ほど言ったように、イエス様が弟子たちに対して、もう一度あなた方を人間を取る漁師にしてあげようとおっしゃっている、そのメッセージだと分かるわけですね。今朝もう一度思い描いていただきたいと思います。迫害を恐れて宣教に踏み出せず、生活に困ってしまって、本当に漁に舞い戻る弟子たち、しかし一匹も取れない虚しさ、情けなさ、そういったことを私たちも時に味わう、そういうことがあると思います。しかしイエス・キリストの言葉に従った時の祝福と喜びは私たちにも必ずあるわけですね。クリスチャン生活の基本は、主のイエス様の御言葉に従うということなんですね。それが私たちクリスチャン生活の祝福と喜びの基礎となります。信仰という言葉はギリシャ語で忠実という言葉と同じ言葉なんですね。だからイエス様の言葉に忠実であるということがまさに信仰ということになりますけれども、従うためには最初にすべきことがあります。私たちがイエス様の言葉に従うためには、まずイエス様の言葉を聞かなければいけないんですね。まず私たちは聖書を開いて読みましょう。聖書を私は毎日読んでません、聖書通読をしてませんという人はですね、今が良き機会だと思いますね。年が明けましたから、 新しい年になりましたから、どうか今年私は聖書をもっと読もう、毎日読もうという決心をぜひ持っていただきたいなと思うわけです。私あのテーブルの方に用意したんですけれども、通読表、聖書通読表のですね、こういう紙を用意しました。あのカウンターの方に置いてありますけれども、これは実は私もね使ってるんですけれども、こういうふうに創世記からずっと旧約聖書、新約聖書が書いてあって、何節っていうのがですね、こうずっとこう塗りつぶしていくようになってます、まあ、これ何年かかってでも自分のペースでできるように作ってあります。ぜひ聖書を通読してもらいたいと思います。私は、だいたい新約聖書の1巻というかね、マタイの福音書を読んだならば、その次は旧約聖書の創世記、そして次にまた創世記が終わったら今度は新約聖書の、この使徒行伝とかですね、そして使徒行伝が終わったら今度は旧約聖書の出エジプト記っていう感じで交互に読んでいます。そうするとだいたいですね、新約聖書を2回読むうちに旧約聖書を1回読むような形になるかなと思いますね。まあ、それはあの皆さん自分で考えられて、ぜひ聖書を読んでいただきたいと思います。またあのこれはあの、聖書同盟からもですね、こういう通読表が送られてきましたので、これを用いてくださってもいいです。これはあの毎日の聖書箇所が書いてあって、読めるようになっていますね。これは4年かかって読むようになっていますかね。またあのいろんな、インターネットのホームページ上でですね、通読表、聖書通読表、バイブルリーディングプランっていうふうなですね、検索をするといろいろな通読表がありますので、1年で読み終えたいという人のために、3年で読み終えたいという人のために、いろいろな通読表がありますから、そんなものを用いてくださって、ぜひ聖書を通読、新約旧約全巻をですね、読んでいこうという、そういう計画を立てていただきたいと思いますね。まず主の御言葉を聞いて、私たちはその御言葉に従うことができます。あなた方を人間を取る漁師にしてあげようと語られたイエス様の言葉を重く受け止めていただきたいと思います。すべてのクリスチャンがこの命令を担っております。そして特別に私は自分の全生涯をかけてイエス様の言葉に従っていきたい、献身してイエス様の働きに私は仕えていきたいという、そういう決意がある方がおられたら、それは本当に素晴らしいことだと思います。ぜひそういう思いを持っておられる方がおられるならば、その道を歩み出していただきたいと思います。将来主の働きに仕えていこうとする人たちが起こされることを教会として私たちは祈っていくべきでありますね。ぜひ人間を取る良心、私たちもなっていきましょう。ではお祈りをいたします。愛する天の地なる神様、今朝ヨハネによる福音書の第21章から聖書を共に開いてイエス様のお言葉から学びました。言い過ぎた点があったかもしれませんが、主よどうぞ一人一人が正しい理解と、そして信仰を持ってこの御言葉を受け取り、そして御言葉に従うものとなりますように導いてください。イエス様が墓の中よりよみがえったことは誠の事実であることを人々が、私たちが信じることができますように、またイエス様の命令に従って人々を取る漁師となって働いていくことができますように、それぞれを導いてください。自分のいる場所において、学校において、職場において、家庭において、どうぞイエス様に導くこの働きを私たちが切に願っていくことができますように、そしてどうぞ大きな祝福を一人一人に注いでくださいますように、心からお願いをいたします。それぞれ苦しんだり悩んだり、惨めさを味わったり、自分の罪のために深く沈んでしまうこともありますけれども、その時に 主の御言葉をもって私たちを引き上げてくださいますように、心からお願いをいたします。今年1年間どうぞ聖書に目を向けて、聖書を開き、聖書をよく読んで、イエス様の御言葉に従うことができますよう導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。